ローマ人への手紙16章1節から16節まで。ケンクレアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。またその家の教会によろしく伝えてください。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにあって私たちの同労者であるウルバノと私の愛するスタキストによろしく。キリストにあって伝達したアペラによろしく。アリストプロの家の人たちによろしく。私の同国人ヘロディオンによろしく。ナロキソの家の主にある人たちによろしく。主にあって労しているツルパナとツルポサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルポスによろしく。また彼と私との母によろしく。アスンクリとフレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、およびその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネリオとその姉妹、オルンパ、およびその人たちに一緒にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って、互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆、あなた方によろしくと言っています。
使徒パウロは数多くの手紙を書きましたが、そのうちの13通が聖書に残されています。で、この頃は手紙を書くというよりは、電話で済ませる、あるいは E メールでやり取りをするということが多くなりました。日本の手紙では、背景で始めまして、それから季節の挨拶を書きます。そして要件を述べる、まあ、そういう一定の決まりがあるんですけれども、まあ、そういうものも最近は随分変わってきたように思います。パウロの書きました手紙はやはり古代の手紙でしたから、差出人があって宛先があって挨拶があって始まる一定の手紙としての形式を踏んでいますけれども、皆さんがパウロの13通の手紙をお読みになって分かるように、形式は手紙ですが内容は私たちが普段書く手紙と随分違ってますね。内容は説教です。特にパウロは獄中にありました時に、牢に入れられておりました時に、出て行って伝道することができませんから、そこで手紙を書いてそれを各教会に送りました。教会は、送られてきた教会は自分のところでそれを説教として朗読した後、次の教会に送ります。まあ、回覧されたわけですね。ですから、パウロの手紙はあまり手紙らしくない、説教のようなもの。特にローマ人への手紙は、パウロが伝道旅行の最中に書きまして、神様の救いの計画を体系的に論じているものです。まあ、論文のような形になっています。ですから教理を学びたかったらローマ人への手紙を学べと言われているほどであります。ところがこのローマ人への手紙も最後の章になりますと ようやく手紙らしくなってきます。よろしくよろしくよろしくと生徒たちに挨拶が送られるのです。で、礼拝ではローマ人の手紙の、論じている、ね、神学を論じている、そういうところはよく説教されるんですが、こういう挨拶の箇所から説教されるということはめったにないと思うんです。けれども私はここにも大切なメッセージがあるように思いましたので、先ほどこれは司会者泣かせの、聖書の箇所ですが、たくさんの人の名前、読みにくい名前が出てまいりましたけれども、この中にあるメッセージを今朝皆さんと分かち合ってみたい、そう思っております。まず第一に学びたいのは、奉仕はチームワークだということです。使徒パウロは他のどの人よりも多くの人々に福音を伝えました。初代教会最大の伝道者と言っていいでしょう。またパウロは先ほどちょっと触れましたけれども、神様の救いの計画を体系的に論じた人です。その後の神学の基礎を築いた人ですね。で、彼があまりにも抜きんでいた人物でありますから、私たちはパウロが一人で何もかもしたかのように思い込んでしまうんですが、聖書をよく見ると決してそうでないことがわかります。どんなことでも一人ですることには限界があります。それが大きな働きであればあるほど、より多くの人々の協力が必要になってまいります。このローマ人の手紙16章挨拶の部分に30名以上の人々の名前が挙げられていました。パウロはこれらの人々を同労者、同じく労する者、一緒に働いた人、あるいは現代のことまで言えばあなた方はチームメンバーですよ、そういうふうに呼んでいるわけです。パウロはここに名前のない人、多くの人がいたでしょう、数えられない無名の人々にも支えられてまいりました。そうした人々と共に働きました。それであの大きな偉大な働きをすることができたのです。ここに名前の挙げられている人々ですが、最初にケンクレア教会の女性執事フィベという人の名前が挙げられていますね。パウロはフィベについてどう言っていますか。2節で、この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれたと言っています。もともと執事という仕事はエルサレム教会でヤモメに対する食べ物の配給のことでトラブルが起こりましたとき、使徒たちがそういうことに関わらないで祈りと御言葉の奉仕に専念できるようにと、使徒たちに代わって問題を解決する人、そういう役割でした。要するに使徒たちを助ける、また教会のメンバーを助ける、助け人援助者として立てられたわけですね。で、多くの場合人々は人を助けているように見えて人をコントロールしようとすることがあります。相談に乗ってあげているようで、実はこうしなさいああしなさいと人を自分の思い通りに動かそうとするんですね。本当に他の人の助け手になる、援助者になるというのは簡単なことではありません。相手の立場に立ってそこからものを見てその人を助けてあげるというのは努力なしに簡単にできることではないのです。自分をいつも助けての立場に置くということも、へりくだった思いがなければ決してできることではありません。しかしフィベはその務めを見事に果たした。そしてパウロに推薦されているのですね。フィベは人々を助けました。パウロを助けました。本当の援助者だったのです。パウロにはフィベ以外にもこうした助け手がきっと多く与えられていたことでしょう。次に名前が挙がっているのはプリスカとアクラ夫妻です。彼らはパウロの同労者であると呼ばれています。アクラとその奥さんのプリスカはローマで ユダヤ人追放令が出ましたためにコリントに逃れてきていました。そこでコリントにやってきたパウロと出会うわけですね。で、パウロはこのアクラ・プリスカ、彼は天幕作りをしておりまして、パウロも実は天幕作りができたもんですから一緒に、天幕作りに励んだ。ですからイエス様のために共に働いた同労者であるとともに、アクラ・プリスカは天幕作りという職業においても同労者、同業者であったわけです。1年半の後、アクラとプリスカはパウロと一緒にエペソまで行きます。パウロはエペソからカイザリアに向かって船出するんですが、それを見送った後もこの二人、アクラとプリスカ夫妻はエペソに留まり、そこで伝道いたします。で、彼らがエペソにおりました頃にアポロという伝道者がエペソにやってくるんですが、アポロはバプテスマのヨハネが授けたバプテスマしか知りませんでした。バプテスマのヨハネが授けたバプテスマ、それは罪の悔い改めのためのバプテスマです。しかしイエス様の授けたバプテスマは罪の許しのバプテスマです。内容が違います。それでアクラ・プリスカ夫妻はアポロを自分の家に招きました。おそらく私の家に滞在してここであちらこちらに伝道してくださいというふうに、そのアポロの宿を提供したんでしょうね。ただそれだけでなくって、この夫妻はアポロにバプテスマについての正確な教えを伝えることができました。なぜできたんでしょう。彼ら二人はパウロと一緒に伝道していた時に、パウロからしっかりとその神学といいましょうか、教理といいましょうか、それをしっかりと学んでいたからなんです。アクラ・プリスカ夫妻は伝道者を経済的に支援するだけでなく、教えの面においても霊的な事柄においても助けることができるほどの人々でありました。エペソから船出してカイザリア、エルサレム、アンテオクに帰っていったパウロは時を置かないでもう一度伝道旅行にやってきて、そしてエペソに参ります。エペソでは2年間伝道します。エペソの教会は小アジアの町々への伝道の拠点として成長するんです。しかしその基礎を置いたのはアクラ・プリスカ夫妻だったのです。この二人はパウロがいない間もパウロと同じ心で働いた、まさに使徒の同労者でありました。旧説ではウルバノという人が同労者と呼ばれています。21節ではテモテがまた同労者と呼ばれていますね。パウロは福音に反対する人たちに対してたった一人でも立ち向かっていった勇敢な人でありましたが、他の人と一緒に働くことができないで一人で物事をする、まあ、そういう人を一匹狼と言うんだそうですが、そういう人ではありませんでした。パウロは強いリーダーシップを持っていましたけれども、同時に他の人々と協調して働くことのできる人だったのです。第1回目の伝道旅行はアンデレと一緒に、2回目はシラスと一緒に出かけています。2回目の伝道旅行の時にこのパウロの伝道団にテモテ、医者ルカ、そしてこのアクラ・プリスカ夫妻も加わったのです。パウロの伝道旅行を経済的に支えた人、パウロの健康管理をし伝道の記録を綴った人、パウロに代わって人々を教え教会を指導し説教した人、町の主だった人々との交渉に当たった人、何よりパウロのために日夜祈り続けた人、パウロを励まし支えた人々、そういう人々が本当に数多く パウロの周りにいた。パウロの働きはパウロ一人のものではなかった。こうした人々とのチームワークだったのです。ローマ人の手紙の最後でパウロはこのように、自分を助けてくれた人、 自分と一緒に働いてくれた人たちを心に覚えて、一人一人によろしく、よろしくと挨拶を送っています。同じように、私たちが真心を込めて神様のために奉仕するなら、それがたとえ小さな奉仕であったとしても、人の目からは隠れたものであったとしても、皆さん、神様は私たちのことを覚えていてくださいます。一人一人の名前を覚えていてくださいます。ヨハネの手紙にこんな言葉があります。ですから、私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば、私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。ヨハネの第3の8節です。で、ここで言われているこのような人々っていうのは、牧師、伝道者、宣教師のことです。私たちは彼らをサポートすることによって、自分はその働きができなくても、その人たちと同じ働きに加わることができる、その人たちの道路者になれるというのです。みんなが伝道者になれるわけではありません。外国の言葉を習って、そして宣教師として出かけるということができるわけではありません。また、誰もが刑務所にいる人たちに伝道できる、ホームレスの人々を扱うことができる、あるいは他の宗教の人たちに福音を伝えることができるわけではありません。それぞれに特別な訓練、賜物が必要ですね。しかし、そうした人々のために働いている人々を私たちが支援するなら、それによって私たちもその同じ働きに預かることができ、同じ報いをいただけるというのです。私の家内の友人は、家内が聖書学院に行くときに、私は主婦であなたのように献身することはできないけれど、あなたと同じ気持ちで神様に奉仕したい、そう言って、家内が聖書学院で学んだ4年間の間、忠実に経済的に支援してくれました。彼女は今も家内の良い相談相手であり、理解者であり、そして神様の働きの道路者であります。教会全体が神様の働きのチームです。誰も一人では何もできません。しかし、このチームに皆さんが加わるなら、みんながあなたの奉仕を助けます。そしてあなたの奉仕が誰か他の人を、みんなの奉仕を助けるのです。そして私たちはみんなで神様のために働きます。神様への奉仕をチームワークによって果たしていきたいと思います。第二に学びたいことは、奉仕は分かち合いだということです。共に奉仕する人たちはまずビジョンを分かち合います。そしてロークを分かち合います。そしてその結果、喜びを分かち合うことができるんです。ビジョンを分かち合うっていいですね。こんな風に伝道したい、こんな教会を立て上げたい、そういうビジョンを共有しているなら、みんなが生き生きと奉仕することができ、その奉仕は実を結びます。奉仕はチームワークですが、そのチームワークをまとめ上げているのがリーダーのビジョンです。どんなグループでもリーダーのビジョンを共有しなかったら、良い奉仕はできません。成長はありません。パウロは、パウロと一緒に働いてくれる道路者、伝道チーム、奉仕チームが必要でありましたが、彼の道路者、伝道チーム、奉仕チームもまたパウロのビジョンが必要であり、リーダーシップが必要だったのです。パウロによって福音とは何なのかということをしっかりと教えられる、どのようにしてそれを伝えていくのかという方向づけが与えられる、そのことによって初めてチームワークが実を結びます。使徒パウロはテモテにこう書き送りました。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。 パウロはテモテと教えを行動を計画を要するにビジョンを分かち合っていたのです。テモテをはじめとしたするパウロの伝道チームはパウロのビジョンを理解し受け止め、それを実践しました。パウロ先生、あなたはあなたの考えでやってください。私たちは私たちのやり方で今までやってきた通りにやります。私がやりたい通りにやります、というのではないのです。ビジョンを分かち合うことができるチームを持ったリーダーは本当に幸いです。リーダーのビジョンを理解し受け止め実践するチームも幸いです。ビジョンの次に必要な分かち合いは苦しみの分かち合いです。これがなければその奉仕は本物になりません。そのチームは本当の奉仕チームにはならないでしょう。アメリカでは教会がビルディングプロジェクトを始めますとメンバーが減っていくんだそうですね。私たちの教団の教会でもそのようなことがありました。教会の建物はメンバーの共有財産です。みんなで捧げてみんなで維持し、そして改善していくものです。ところがビルディングプロジェクトが始まりますと建築のための負担を避けたい人が教会を去っていきます。さあ建物ができました、借金も返しました、落ち着いた頃にまた戻ってくる、まあ、そういう虫のいい人もいるわけですが、そういった人は教会の建物に捧げるはずの何がしかのお金をセーブできたかもしれません。しかし実は信仰の大きな喜びを失ってしまったのです。キリストを信じる信仰の喜びはキリストのための苦しみを共にすることなしには決して得られません。アクラとプリスカ夫妻はパウロと一緒に苦しみを分かち合った人たちでした。パウロはこの夫妻についてこう書いています。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。命の危険を冒したということが具体的にどんなことか書かれていませんからよくわかりませんが、おそらくはパウロが命を狙われた、パウロの命が奪われそうになった時にアクラ・プリスカが命がけでパウロを守った、そういうことなんでしょうね。口語訳でこの箇所は彼らは私の命を救うために自分の首をさえ差し出してくれたのであると訳しています。パウロを守るために自分が身代わりになって死んでもよい、それほどに彼らは真剣に神様に奉仕しパウロに仕えました。こういった態度は奉仕を誰かの気にいられるためにする、人に褒められようとしてする、また自分のやりがいのためにする活動、そんなふうに考えている人には決してアクラ・プリスカがしたことは理解できないでしょうね。パウロの同労者たちはキリストのために、福音のために、そしてパウロのために本当に命がけで働いたのです。こういう人が一人でも二人でもいると本当に励まされます。私にもそういう体験があります。日本で奉仕していた時のことでしたが、夜遅くなってから電話が入りました。ある教会のメンバーから、うちの父親が包丁を持って暴れている、家族みんなイエス様を信じてしまったもんですから気に入らない、みんな殺して俺も死ぬ、そう言っている、もうみんな家から逃げ出して父親が一人家に残っている、心配だから言って父親をなだめてほしい、こういう電話だったんですね。私とその家族と親しくしていたもう一人の兄弟でそこに駆けつけました。その父親といろいろ話しているうちに、彼も落ち着いてくれました。本当にあの時私と一緒に行ってくれたその兄弟は自分は危ない目に遭ってもいい、そういう覚悟を持って私と一緒に行ってくれました。こうした奉仕が実を結びまして、それから何年かかかりましたけれども、この父親もイエス様を信じるようになったのです。パウロはテモテに何度も私と苦しみを共にしてほしい、そう言っています。神様の働きに専念していると、 教会のために働いている人には同じように神様の働きに専念している人、教会のために心を砕いている人でなければ分かってもらえない、そういう苦しみがあります。道路者でなければ分かってもらえない、そういうものがあるんですね。そうした苦しみを互いに分かち合って、私たちは互いに励まし合って神様のために奉仕を続けることができるんです。そういう苦しみを分かち合うことなしには、ある意味で私たちは道路者にはなれない。あなたの自分の仕事をちゃんとしてればいいんだ、あなたのその愚痴とか苦しみとか聞いてる暇ないんだ、そういうことではないでしょうね。互いの苦しみを分かち合うことによって、私たちは本当の意味で主にあっての道路者になることができるのです。教会の奉仕は一般のビジネスのように一時的な結果や効率をゴールにしてはいません。教会では奉仕する人が能力や業績だけで評価されません。一人一人のメンバーは活動を推し進めるための組織の一員である、そういうものではないのです。私たちはそれぞれ心も感情も持った、そしておまけに制限のある肉体を持った、教会で頑張ればあとくたびれてしまう、そういうお互い人間です。機械ではありません。人の冷たい視線に落ち込みます。偽善的な態度にがっかりすることもあります。心ない言葉に傷つきもします。また逆に人の親切に喜び、温かい態度に慰められ励ましの言葉に癒されます。私たちはそんな経験を毎日繰り返しています。ですから教会の奉仕は単に組織が整って物事が動いていればよいというのではありません。その奉仕がどんな動機で何のためになされるのか、それが大切にされなければなりませんね。奉仕する者たちが互いにその役割だけを求めるのではなく、お互いの間にキリストの愛による苦しみの分かち合いがなければならないのです。聖書はガラテヤの 6-2 で互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいと教えています。ローマの16章13節にパウロはこんな言葉を残しています。主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私の母によろしく。この言葉はルポスとパウロが同じ母親から生まれた兄弟だということではありませんね。これはルポスの母親がまるでパウロを自分の息子のようにして世話し、祈り支えたということを言っているんだと思います。ルポスの母親はパウロにとっての信仰の母だったのです。私も母親のような信仰者に数多く出会ってきました。そして彼女たちに本当に大きな慰めをいただきました。高齢になって体を使っての奉仕ができなくても、ルポスの母親のように人たちを励ます、人たちの道路者になる、そんなことができるんですね。神様を父とし、キリストを主とする信仰の交わりの中に、苦しみを共に分かち合える交わりを育てていこうではありませんか。私たちの人生の総決算の日に、よくやった、忠実な良いしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ、その声を聞くことができる主のしもべとさせていただきましょう。祈ります。父なる神様、私たちに共に奉仕する仲間を与えてくださったことを感謝します。私たちは一人では何もできません。互いに助けとなってくれる人、支えとなってくれる人、 同じ心で働くことができる人、苦しみや痛み、弱さを共有できる人を必要としています。私たちを人間的などんなものでもなく、ただあなたの純粋な愛によって結びつけてください。互いにビジョンを共有し、苦しみを共有し、そしてあなたからの喜びを共有する者たちとしてください。私たちの一致の源である主イエスのお名前で祈ります。アーメン。